始まりましたインディーズナイト 83MHz アイアンドウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第3週目は声優
横美穂と
北垣達弘と
青木壮がお送りします。
はい、よろしく、うん、
よろしくお願いします、はい、
あのさ、
ん、
あの別にさ、あの何の関係もないんだけど、
うん、
なんかさ、あのみんなあの好きなチョコレートの味とかある、
うん、チョコレートの味、
なんか本当別に何の関係もないんだけど、
何の関係もないの、
うんうんうん、
チョコレートの味、
まあ味ってなんか商品とかさ、
ああ
、
あのチョコもできれば毎日食いたいわみたいな。
私はチョコパイ毎日食いたい
チョコパイ
いいね、美味しいね、
チョコパイ大好き。
チョコパイ、ね、チョコパイさ、昔さ、あの剥がして食わなかった。
え、
剥が、
上と下、上と下を取って、
え、何してんの、
クリームの部分、
それを戻しなさい、
戻しなさい
なんかうまく剥がれたら嬉しかった、う
ん、やったことない、ドロドロにならない、チョコレート、
ドロドロにならない、
やったわ、正直やったことない、
嘘でしょ、
そうそうそう、っていう食べ方を昔したこと
マジか。
そうちゃん他になんかチョコあるの。
あー、でも、うん、なんかこれ毎日食べたいなと思うのはブラックサンダー。
あ、出た。
あー、なるほど。
お手頃だしね。
そうそうそう。よくわかんないじゃん。なんか女性に稲妻級の人気って書いてあるんだ
けど。あー、書いてあるね。そうだね。
女性なんだと思って。
稲妻級ってなんだ。
そうそうそう。
サンダーだからね。
ね。俺はちょっとあの変わっちゃうけど、あのね、うん、ぎっしりチョコミントっていうアイス。
あー、なんか
カップのアイス。そうそうそう。あれうめんだわ。
そうなのか。
あー、ミント嫌いな顔だ。
バレた。
まあそんな感じですかね。
何も関係ないけどね、チョコレートの話しましたね。
はい、
ね、では本日のメニューをそうちゃんよろしくお願いします。
はい、本日のメニューは、ゲストをお招きしてお送りするリスペクトチョイス、横美穂の気まぐれボックス、はい、ドラマジュエリーナッツの森、たつさんが見ちゃいましたと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
リスペクトチョイス、
はい、ということで始まりましたけどもね、うん、リスペクトチョイス、まあ、あの
なんて、は
い、
なんて
噛んでない
ごめんごめん、
リスペクトチョイスね、
リスペクトチョイスね、
はい、
前回ね、川村玲香さん、
川村玲香さん
なんか彼女ね、2月に朗読2本も出てるって宣伝してましたけど ね、
だいぶもうノリに乗ってらっしゃって、
うんね、すごい頑張り屋さんな子でした ね、 ね、
朗読はね難しいですよ、
うん、そうだね、経験豊富だからね、
ね、本当でも、あ、うん、でもそろそろ、そういえば、ね、うん、ゲストさん今回もいらっしゃるということで、
ね、そうですね、コンコン、
お、
来た
ガチャ、はい、ということで
今回のゲスト
は、はい、
中島かなさんで
ー
す。
あー、
よろしくお願いします。
お願いします。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ、はい、
よろしくお願いします。
はい、
よろ
しくお願いします。
はい、ということで簡単に中島あかなさんの紹介をさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、中島あかなさん現在役者としてね活躍中ということで、
うん、
現在は尚美学園大学、舞台表現学科演劇コース4年生在学中ということで、
はい、
現役大学生ってこと
です。大学生、
はい、そうですね、はい、
ってことはない、
もうすぐ
3月で
卒業だ。
卒業
だ。
卒業
おめでたい。
はい、なるほどな。
で、長野県出身で、はい、昨年春から外部にて舞台中心に活動開始。
はい、
その他、ナックファイブ、エイジフリーミュージック、CM ナレーション等も行っています
けど、おー、すごい。
ナレーション、
ね、多彩な方でございます。
すごいね。
SNS は、Twitter や Instagram をやってるそうなので、チェックをお願いします。ということですね。うん、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
ここでですね、中島さん、宣伝等あれば。早速、
お、早速いい、バンバン行きましょう。
はい、
早速ね。
今月2月19日から24日まで、
うん、
池袋の方でちょっと舞台をやりまして、
ほう、
ノーデーバットトゥデイインアクトというプロデュース公演なんですけど、
うんうん、
ピンスポットという今回書き下ろしの作品、アトリエファンファーレでの東池袋で上演するので、ぜひとも見に来ていただきたいです。
はい、
はい、
19日ってことはあれですね、明日からですね。
あ、そうですそうです、
そうですね、
はい、まだ間に合います。
いやー、
はい、まだ間に合います。
いける、ね、
飛び込みも大歓迎です、うん、
24日までありますからね、
はい、はい、
5日間かな、
あ、そうですね、5日間、う
ん、6日間か、ごめんなさい、
6日間、
11、12、13、
14、大丈夫計算
はい、6だね。6日間、
6日間ですね、
はい、はい、よろしく
お願いします、ね、
はい、
う
ん、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、
おい、
これの一問一答いきたいと思います。
はい、
はいはい、それではようちゃんがするのか、質問はね、
うん、
はい、それでは一問一答スタート。
みんなから呼ばれる愛称は
中地です。
中地ででん。
自分の性格は
芯が強いとよく言われます。
おい、ででん。
チャームポイントは
歯並び。
にっこり。ででん。
最近のマイブームは
お笑いの動画を見て笑うこと。
いいぜ。ででん。
異性のドキッとする仕草は
腕まくり。
多いな。
ででん。
あなたの癒しは何ですか。
いい香りがするもの。
ででん。
好きな言葉は
過去と他人は変えられないけど未来と自分は変えられる。
欲しいやつ。ででん。
今の職業を目指したきっかけは
高校の文化祭で上演したミュージカル。
いいよね、楽しい。
ででん。
今後の目標は
芝居を軸に、まあ、舞台はもちろんいろんなジャンルに挑戦して活動の幅を増やしていきたい。
行きましょう。
ででん。
今の自分に一言。
ここからがスタート。迷わず突き進むぞ。
スカンカンカン。
終了。
はい。ね。
すごいリズミカルに答えていただき、
いや、ありがとうございます。
煽りすぎてどっか途中一息で言おうとしてなんかすげえ詰まっちゃった。そんな別に一息で言わなくていい、ね、はい、ということで、
うん、ここからね、
なんか、ね、
掘り下げ
タイムでございます。
そうですね、
いっぱいネタもらっちゃって、
うん、ね、どこから攻めようかな。
いっぱいあるよこれ。
え、めっちゃ個人的にいい。
いいよ、
攻めて。
行こう。
あの、伊勢のドキッとする仕草、
はい、
腕まくり、
はい、
私も腕まくり好きなの
ですよね。
そう、だからね、あのタッツァンがね多いなって言ったの、うん、その中の一人に私が含まれております。
言っちゃった。
あ、なるほど。
え、腕まくりなんかどの辺が好きみたいな。
あの腕のこの筋、こう縦に線が入るあの感じ。
もう一緒。
あ、一緒ですか。
めっちゃ一緒。
え、それでもあのほら半袖状態だったら常に見えるんじゃないんでしょうか。
あ、そうですけど、あの、隠れてるとこからこう、チラって。
あ、その瞬間ですね。
あ、そうです。
まくる瞬間がってことですね。
そうです、そうです。はい。
まくられた後じゃないですか、ところが、
うん。そうそうそう。
あ、
最中、最中。ING。腕まくり ING の状
態。これなんかすごい納得しちゃった。
ING 中が一番いい。
そうそうそう、そういうことよ。
はいはいはい、なるほどね。
うわ、めっちゃ一緒。すげえ、なんか
共感していただけて嬉しいです、
は
い、
でもなんででしょうね、その半袖よりも腕まくりしてる時とかなんか、
うん、
筋肉とか血管って目立つ気がするんだよね、
う
ん、
そうそうそう、なんかちょっとセクシーな感じに見える
んですよね。
ちょっと圧迫とかされてるからかな、
うん、かもしれない。
半袖ちょっとだってブカブカじゃん。
ちょっと理系な話でしたけど。
確かに、
はい、あ、ちょっと気になっちゃった。
松さん、気になるところありました？
私はですね、まああの、まあ、いっぱいあるんだけど、
うん、
あ、どうしよう、これあの高校の文化祭でミュージカルを上演した。なかなかね。
確かに高校で
なかなかないよね。ね、
変わってますね。
そうですね。いや、その高校自体がちょっと特殊で、
うんうんうん、
あの音楽科にちょっと通ってまして、
音楽科。
そこであの声楽を専攻してたので、はいはいはい、
声楽。
そうなんですよ。
ほうほうほう。
あの音楽科の2年生が毎年、ミュージカルを上演するのがこう伝統みたいになってて、
そうなんだ。
でそこでやっぱミュージカル役をもらう人ってやっぱ歌を歌わなきゃいけないじゃないですか、
うん、
なので必然的にこう出なきゃいけなくて役をちょっともらって出たのがきっかけで、まあ最初その歌が好きだったんですけど、なんかそのミュージカルやってから気づいたらその芝居の方に興味が、
ああ、なるほど。
そうなんです。
そっかそっか。あ、そっか。そう、ミュージカルまでにはやったことない
ん
だ
よね。あ、そうです。舞台っていうもの自体は全く知らなかったんですけど、このミュージカルきっかけに舞台を知って、そこから芝居をやりたいって思い始めましたね。
はあ、うん、すごい。
じゃあ歌から芝居の方にって感じなんですね。
そうです、そうです。
今でもでも歌もやっぱ好き。
歌好きです、普通に好きですね、
いいね、なんか両立してできてた。
そうですね、
あ、そうですね、
声楽やってたからすごい
いや、
いや、これ聞きたい
ね、聞きたいですね。
じゃハードル上げないでほしい。
発声はね、だから基礎ができるもんね、声楽
やる。うん、そうだよね。
確かに確かに。
ちょっと教えてもらいたいぐらい。
なるほど。
え、そうちゃんなんか気になるの。
マイブーム、マイブーム。
マイブーム。
お笑いの動画を見て笑う。お笑いの動画ってあれ？芸人さんとか、それともバラエティ番組とかいろいろ。
あ、どっちも好きですね。で、その中でやっぱ千鳥さんが大好きなんですよ。
いいですよね。
なるほど。
強いよね、
あれは。面白いですよね。
好きなんで。
いや、もう本当に。どこにでもいるからね。
どこにでも
いる
バラエティーとかね。
確かに面白い。なんかこう編集されててなんかもうなんとか集みたいなボケ集とか作って
ます。そうです。YouTube とかで。
YouTube が本当増えてきたよね。
そうなんですよ。だ毎晩もうずっと YouTube 探って。千鳥の動画見て
気づいたら朝5時みたいな
そうなんですか、そうでもなさそう。
なるほど、
すごいね。他に何かな、
なんだろう、いい香り、いい香りって、
あ、いい香りね、
なんかこの香りがいいとか。
あ、確かに。
あ、なんかいい匂いって言ってもこういろいろ種類があるじゃないですか。で、結構甘ったるい匂い、バニラみたいな甘ったるい匂いはちょっと苦手なんですけど、逆に結構いろいろ匂い嗅いで自分が惹かれるものは結構そのジャスミンとか、なんかピオニーとか、
ピオニーすげえ、
なんかお花系の匂い、あとなんか石鹸とか甘すぎない爽やかな匂いが好きですね。
なるほどな。なんかね、俺も香りなんかね、名前つけられない香りなんだけど、なんか、おばあちゃん家の匂いが好き。なんだろう、
懐かしい匂い。
おばあちゃん家行くとその匂いが必ずするんだけど。
畳とお仏壇。
なんだろう、この匂い。でも落ち着く匂い。
わかる。
いつの間にか寝落ちてる匂い。
安心感があるんですかね。
いい香りね。他何かな。
そうだね。
芯が強い、自分の性格、芯が強いとよく言われます。
自分は言わない。
いや、自分では分からない的な。
そうですね、芯が強いとは別に思ってはないですけど、
ないという体で
体ね。いやでもなんか結構周りからよく芯強いよねって言われるんです。
芯が強いって言われるってなかなかだよね。
確かに。
そうだね、
羨ましいな。
いや
今の性格のね、技術ですよ、今。震わせて
る。ビブラート、
ビブラートかけ
た。ビブラート。永遠にも。
だとしたらちょっと、ダメだと思う。
いや、なんか芯が強いってすごい羨ましいなって思って。私結構流されるタイプなんで。いかんな、それは。
ドンブラこと。
ドンブラこと。そんなにかな、
誰か拾わないと。
そこまでじゃないかもしれない。
拾われたところで切られるからさ。
やばい。
まあ、なるほどね。
芯が強いってどんなイメージありますか？
なんか自分の言ったことはもう曲げないみたいな。当てはまる節が。
って言われると、あるかもしれない。
なんか人の意見もそうだけど、自分が決めたらそれをやる。
そっちの方みたいな。
そうですね。特に好きなこととか。結構、もうこれが好きだからこれはもう譲らないみたいなのはあるかもしれない。
そういうのですよ。
あ、そういうの。
そういうのが羨ましい。
羨ましい。
羨ましい。
羨ましがってる場合じゃないぜ。
そうだよな。
お前も、育て上げろ。
OK。
よし。
なんで私にスポットを当てない。
そうね。
他になんか掘り下げられるかな。
あ、そうだ。じゃあ、今後の目標ってことで、舞台もちろんね、いろんなジャンルに挑戦していきたいってなってる。例えばなんか、まだやってないけど、こういうのも気になるなとかあるんですか？
そうだね。
それこそ、ラジオは結構気になるジャンルの一つだったので、そうなんですよ。今回出演できてすごい嬉しいんですよ。
初めて。これはもうじゃあ
初めてなんですか？
こういうゲストで呼ばれるのも初めてですね。
じゃあ次回からレギュラーでですね。
4人体制。
4人体制で。大暴れやで。
来月になったら1人増えてるかもしれない。
ゲストの入る間がなくなるから。
そうですね。
そっか、そうだね。
そうなんですよ。うんうんうん、あとは、まあ、その歌もだし、あとミュージカルとか、うん、あと映画とか映像系をやったことがないので、一回やってみたいなっていう。
結構やり方違うからね。
ああ、映像はね。
映像になると、ほら、もう目線とかも大事になってますからね。
そうだよね。
そうそう。カメラは動かないけど目線だけでね、こう感情伝えたりとか結構あるじゃん。
そっか。
面白いぞ。
でも確かにその舞台とはまた違う感じかもしれない。
そうですね。絶対違う。絶対違う。
そこ見なきゃいけないんですもんね、
うん、
映像ってなると。
そうだよ、うん、よりリアル感をね出していく。
確かにそれはちょっとジャンルとして挑戦してみたいですよね、
うん、そうですね、う
ん、幅広がりそう、う
ん、はい、
いいと思います。他にはでもいっぱい今回いっぱい突っ込んだな。
いっぱい突っ込んだ。すごい。
まだいけるよ、
ね、でも好きな言葉これ何かから引用というか何かか誰かから言われたとか何か。
あ、確かにな
んかこれ確か嵐の大野さとしさんが好きな言葉みたいなので
熱いよね
見て、でそこであすごいいい言葉だなと思って、そっからずっとやっぱこれは大事にしてますね、常に。
う
ん、
そうっすね、
これ確かにね、これいいね、これ
いい言葉だなと、
ね、
なんかじっくり考えちゃうわ。
深い言葉、
ね、
う
ん、
でも全くその通りだなって思いますね。
もう一回言いましょうか。過去と他人は変えられないが、
うん、
未来と自分は変えられる、
ね、
これいいですね、これね。
いいですね、
すごい素敵な、
すごいなんかの専門学校の CM が、ね、
CM ナレーション
これだ。よ
ろしくお願いします。よろしくお願いします。
どうする、別に違う。そうそう、そんなのでありそうな感じの。
確かに。
なるほどなるほど、すごいな。なんかでもなんかちょっといろいろ掘り下げて面白くなってきたんです ね、
ね。
いやいやいやいやいやいや、このままこの後のコーナーもね出演していただきますので、
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、はい、リスペクトチョイスのコーナー締めたいと思います、はい、それでは、はい、中地の、曲紹介お願いします。
はい、畑基博でグッバイアイザック。
インディーズナイト、
横尾美穂の気まぐれボックス。
はい、このコーナーはですね、出たお題に対して我々パーソナリティ3人と、そして今回のゲスト中地こと中島かなさんが気まぐれにトークしていくコーナーです。
はい、
はい、
はい、じゃあ今回もお題を私が引いていきましょう、はい、
ごくり、
うん、
下手くそ。
声優だろお前。下
手くそだな。
デレン。
はい。
お酒。
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 お酒。お酒っていうのはあのドリンクのことですか。
ドリンク。
ドリンク以外
何があるんだよ。
飲むやつです。おがついたらもうそれだと思う。
大人になったら飲むやつです。
あ、大人になったら飲んじゃうんだよ。
お酒飲む？
中地さん。
飲みます。
わあ、あ、しかもこれ結構好きな感じだ。
結構好きなんですね。
これは好きだ。
表情でバレちゃいましたね。
結構。お好き飲まれる感じですか。
あ、そうですね、日本酒
と、
あ、
ハイボール
あたり好きですね。
もう私となんか似てるとこが多い。
あ、
やった、嬉しい。
あ、
芯の強さ以外
そこ言うなよ。
そこ、
ね、でもね、あ、お酒飲むっていうとさ、うんうん、なんかそういう飲み会とかも行けるじゃない、
うん、ね、そうね、
多分舞台の稽古してると飲み会ない、
うん、多いんじゃないですか。
多いですね。
ね、そういう好きな人がさ、そう、うん、しかも飲めなくてもそういう場が好きな人が多いから、
あ、
うん、そうそうそうそう、多いよね。
え、酔っ払ったりとかあるんですか。
あ、うん、そうですね、何回か、まあ、失敗というか、うん、まあ、酔いつぶれるとかもちょこちょこありますけど。
そうなんですね。
だってまだお酒歴、
ね、あ、そうですよね。
あ、そうです、
ね、そっか、うん、そうくら、そう言ったらなんかすごい強いですね。
え、はいはいはい、
あれ、なんか最初の辺ってお酒歴2年で合ってます。
あ、合ってます。
4年とかじゃない。合ってます。大丈夫ですか、
ね、大学生ですからね。
でも一応なんか人生で初めて飲んだお酒がハイボールだったんですよ。
おわ、
あ、なるほどね、
すごい。
ちょっとこれにはちょっとお話がありまして、
これは頑張るわね。
いや、あの、なんか一応派遣の会社でちょっと集まりがあって、
はいはい、
でそこでまだ私のお酒を一回も飲んだことが ない状態、うん、で他は普通にガンガン飲んでたんですけど、うん、でそのまあご飯会みたいな集まりだったんですけど、
はい、
そこで私がジンジャーエールを頼んで隣の人がハイボールを頼んだんですよ。
はいはい。
で店員さんが、
はい、
うん、まあ、たまたまね多分見た目が似てるから反対に置いてて、
うん、
で先に隣の人が飲んだんですけど全然普通だったんですよ。
お
で私が飲んでそしたら全然ジンジャーエールじゃなくてもうなんか苦い味がして、あ、
なるほど、
これ絶対ジンジャーエールじゃないってなってで隣の人に確認したら、
はいはい、
あ、なんか味違うと思ったんだよねって
適当か
ちょっとそこで、まあ、事故で初めて飲んじゃったんですよね。
え、でもその時は苦いなっていう感じなんですか？
でも意外と、あ、お、いけるって思っちゃって、そこから解禁し始めた。
やれろっての。
そりゃ強いわ。
決定限界だわ、これ
は。ね、そうなんですね。
そうなんですよ。うん、それが始まりでしたね。
強いですね。
うん、
そりゃ日本酒飲めるようになりますわ。
そうだね。もう短い期間でもう日本酒にたどり着ける、
ね。本当ですよ。いや、ここからどうなるんですかね。どんどん大人になったら。
どんどん飲む
ようになる。え、でもいいですね。そうやって楽しく飲めそうですね。
うん。
いまだにビールはあんまり美味しさがまだ分からないんですよね。
ビールは時間がかかるんだよ、うん、多分。
まああれはお酒4年生ぐらいかな多分、ね、だから24か5ぐらいでやっと、うん、
マジで、
え
あれえ
分かるんじゃないかなって
私まだ分かんないかな。
あ、だってよ、はい、
いいんだよ、そういう人もいるんだよ
なるほど、
はい、次、
はい、行きましょうか、
はい、じゃらん、ウルード氏、
ウルード氏、
ウルード氏、
あ、そうか、今年ウルード氏、
今年ウルード氏だね。
2020、
あら、
オリンピックイヤー、
366日あるのか。
まあそうなるよね。
そうなる、そうなるわ。
そうなる、
だから2月の2月29日がある、
うん、
29日生まれの人ってね、
あ、どうなんだ、
よくこういう話題あるけど、
え、28日が誕生日なの、そういうわけじゃないのかな。
なんか多くはなんか3月1日にまあ祝うよっていう
後に
ケースが多いらしいですね。
手前にはならないんじゃない
か、ね、あ、そういうもん、あ、そっか、
だってまだ手前は生まれてないもん、
ね、あ、そっかそっかそっか、そうだ ね、うん、あ、そうだね、
なるとしたら後じゃないかな、
あ、そっか、
わかんないけど、
うん、
じゃあ3月1日はね、あの、
うん、
世界で祝ってる人が多いんだろうね。
そうだ ね、
あ、なるほどね、
まずウルード氏に、じゃあ何、ね、29日に生まれた人がどれだけいるのかっていう、
うん、
とかにはなるけど、
うんうんうん、
まあ、わかんないよ、そんなの。
以上、ウルード氏でした。カカン、
そういう、そういう年。
でも、すごい貴重だよね。29日に生まれるってね。
ね、
すごい、
うん。
話題に困らないよ、多分。
確かに
ね、なんだ、うん、
誕生日聞かれただけで、なんか、
おぉ、ね、ウルード氏じゃん、みたいな、
ね。
今から広げてどうすんだよ。次引いたんだよ。
以上、ウルード氏でした。カカン、
はい、はい、次。じゃじゃん。今までで最も風流だなと感じたシチュエーション。
お
ー、なんかすげえ難しいの続くな、
ね、難しいですね。
あー、でもありますね、うん、風流って言ったらね、まあ、日本人が発祥と言われている感情なんだけども、
うんうんうんうん、
日本人特有ってこと、
まあ、結構ねそういう風に言われてます、まあ、
ね、うん、
外国の人、欧米の人とかに行っても、うん、ふーんってなるらしい、そうそうそう、
風流か、
風流、まあね、景色だったりとか、
うん、
ね、あの、
うん、
まあ、本当に目の前で起こったこととかで、ね、いろんなシチュエーションがあると思うんだけど、
でもね、すごい風流だなと思ったことがある、
お、
大人になって、や、なんか昔まで当たり前だったんだよ、子供の頃も、でも大人になって改めて気づいて、
ありそう、
なんか実家に帰ってね、で冬の時期に帰って、僕実家が山形県だから、めちゃめちゃ雪が降る、
あ、そっか、
そうそうそう、で朝ふと起きてさ、で雪降ってて、で、うん、何気なく朝散歩しようとってテクテクテクテク歩いてって、
うん、
で別に散歩だから何もないから、で帰ろうと思ってパッて振り返った時に地面に僕の足跡しかないの、
うん、お
ー、全然もう
真っ白の中に、
はいはい、
今歩いてきた僕の足跡だけあるのね、
うんう
ん、おー、なんかすげえなこの景色と思って、
あー、それいいな、
それ もある、ある、それ
見る道に自分の足跡しかないから、
うん、
あ
ー、それはいいね、
う
ん、
っていう、
俺それ砂丘であったわ、
砂丘、あ、そうか、
砂丘、
あの僕はあの鳥取出身なんですけど、
鳥取砂丘ですよね。
そう、あの、まあ、大体は結構足跡だらけなんだけど、うんうん、あの、あそこ砂丘っていうのはあの風紋って言って、風が作ったあの縞模様みたいなのができるんですよ。で、まああの、なんだろう、あんま踏みたくないけど、ちょっとまあその時は踏んで、うん、踏み入ったわけよ。
おうお
う。で、そうそう、同じ、全く同じ状態になった。後ろ向いた時に、
あ、
俺が汚しちゃった
なんで後ろめたくなる、
なんかその感じ方が違うな状況は一緒なのに、
うん、そうですね、
でも単純に風紋だけでも風流だけどね、
そうだね、うん、確
かに自然にできた、
そう自然にできた、
私雪も降らないし砂丘もないからあれだな、うん、
砂丘はない、
砂丘はない、
ね、中地さんなんかあります、
私ですか、あでもなんか神社とかお寺とか行くのがすごい好きで、
う
ん、
なん
か、なんか、なんですかね、うん、自然の中というか山の中とかで、なんか空気がもう明らか違うじゃないですか、
確かに、
ああいうなんか澄んだ空気とか、あの木漏れ日とか、
あ
で鳥の声とか、
ね、あそうですそうです、はいはいはい、結構人が周りにいなくて静まってるあの状態とかはなんかすごい心が洗われる、
気持ちいいよね、
そうなんですよね、
あ、うん、あなんかいい感じで、
じゃあ、ね、か次回までの課題ということで、じゃあね、ようちゃんは、
あそうね、風流見つけておきます、はい、ということで以上気まぐれボックスでした。ここで私の曲紹介いきます。チコビズハニーワークスさんで恋のコード。インディーズナイト、
壁を作るぞ、ボールエモタソー、命を捧げろ、うわ
ー、ボーリングのピンのように吹き飛ぶ獲物たち、夕日を背に雪乃が跳ね回ります。
エモタソ
ー、待ってくれ、
君は
悪い雪乃、こいつはよしといてくんね。
え、なんで？どうしたの？うわ、君もいたのか。
こいつさ、惚れちゃってんの。獲物ちゃんに。
ちょ、おい、うっせ。いや、あいつ、マジで、ギャンカワーなんだもんよ。
ご飯に恋焦がれるとか、食いしん坊かよ。
てめえ、マジ、ちょずいてんじゃねえや。
やんのか？
ちょっとやめ。
これだ！うわって、なんだ。やけにニヤついた野郎がいると思ったら、チャンボルじゃん。
チャンボルチーズ。なになに、邪魔しないでよ。こいつマジポコパンすっから。
あーちょ、お前さ。まあまあ、聞いてくれよ。お前、あいつが好きなんだって？
んだよ。お前もバカにする系のわけ。ざっけんなよ、お前。
違うよ。好きなんだな。
まあそうだよ。
プス
ーてめえ、
うっ、お前あいつを今もご飯だと思えるか。
は、思えるわけねえし、俺があいつを食べるとかねえわ。つか守らねえとあいつ多分弱いから他のやつに食われちまう。
ちなみに他のやつらは
エムカズ囲まれちゃって
ご飯。
ねえ、何が言いたいのかよくわからないんだけど。
そう、わからないんだ。わからないことだらけなんだ。そしてこの感覚は多分人が持っている感覚に似ていると思うんだ。
人？
いや、なんでそうなの。俺はただあいつが好きってだけで。
多種族に愛情を持つ、同種族でも排除する、好きなものは好きで嫌いなものは嫌い。
そっか、ユアちゃん、
彼ら人は自由なんだ。
いってってって、つか俺らの方が大概自由じゃね。
好きな時間に起きて飯食って遊んで寝てよ。はい、自由、完全論破。いや、そこはそうなんだが、もっとこう、そう、ここがわからないところなんだが。
人はね、すごいんだよ。ずっと一緒に過ごしてきた相手を、 ほんの少しの時間で突き放してしまう。だけど、ほんの少ししか一緒にいなくても、ずっと最後の時まで見守ってくれたりもするの。
ああ、俺たちじゃ到底考えられない行動を当然のようにやってのける。同じ動物とは思えないほどに、人は特別な生き方をしている。俺は、人は正直好きじゃない。嫌いかといえばそこまでじゃないが、彼らは興味を失った者にはもう見向きもしなくなって、そのまま忘れていく。それは悲しいことで、忘れられた方は辛い。でも、合理的で理知的だ。人が積み上げてきた社会が動物の域を超えて外の世界で続いていけてるのは、それだけ考えられてて力に満ちているから。俺たちにはそんな自由に扱える力がない。ただ森の中でひっそりと生きていくだけなんだ。
ジャンボル、難しい言葉使うな。
てか結局どういうこと？ちょっとわからんちん。
ボルド、一緒にご飯どう？
あいつさっきまで野生全開だったのに。ああ行くよ、みんなも行こう。
あ、まだ小腹空いてるしな。行くべ。
スルーいただきやしたーって、おい、頼むから説明ちょ。
ほら、お前も行くぞ。
うん、うん。
ボルド、
簡単に言うと、俺たちも人みたいに暮らせないかなって思ったのさ。せっかくこうしてお互い話せるし、一緒に狩りにも行ける。人ほど器用にはできないとは思うけど、なんていうか、一緒に遊んだりさ。俺はずっと森暮らしだから、いまいちよくわかんないけどよ。ま、気ままに暮らしているだけだし、遊ぶってんなら遊ぼうぜ。
さっきから後ろで聞いてんだけど、チャンボル考えすぎじゃねえ？てか、いつもにやけてっから何考えてんのかわかんないこと多いけどさ、別に嫌い合ってるわけでもねえんだし、何か悩んでんなら話くらい聞くべ？
ああ。長いこと野生の世界で生きてきたが、まさかこんなにも砕けた考えの奴らがいたなんて。いや、俺が野生動物の限界を決めつけてしまってただけなのかもな。
なんだ、簡単じゃないか。
ん？
ねえ。
うそ！
そんなに警戒しないで。あ、でも仕方ないよね。さっき空腹のあまり食べようとしちゃったもんね。ごめんね。ごめんなさい。
あ、いや、こっちこそごめんなさい。知らない動物ばっかりで怖くて隠れちゃったりして。あれ、泣いてる？
え、あ、なんだこれ、水が、目から水が。え、
泣いたの初めてなの？それは涙って言うんだよ。
涙。
私は知ってる。涙はユアちゃんに教えてもらったからね。悲しい時と、あと嬉しい時に出るみたい。
そうなんだ。じゃあ今度は嬉しい時がいいな。
そうだね。
でもなんで悲しいって思ったんだろう。空腹で狩りをした後はいつも幸せだったし、失敗って言えば失敗だからかな。うん、違う気がするな。ねえ、一緒に狩りする？
うん、やってみたい。あ、
今ちょっとわかったかも。狩りは初めて？
そうなの。ご飯はいつも用意されてたから。
いいな。一匹は別に寂しくないけど。
貴様ら、エモタソーどうする気だ？まさかあんなことやそんなこと。ひ
や、まずはこうやって抱き伏せて。
うんうん。
みんなでご飯ってなんだか温かくて心地いいんだね。それを僕は喉元に噛みつく。
あん、あさみ、
おお、
結果良ければ全てよしってやつかな。人の受け売りだけど、収まりとしては悪くない結果だ。これからが楽しみだな。
ボルドーは思います。ああ、なんて人のような考えなんだと。昔短い期間ですが、人と一緒にいたことがありました。その頃の記憶は今のボルドーにはほとんどありませんが、生き方の指針になっていることは間違いないのでした。
変えていこう。人に比べたら小さな歩みかもしれないけど、俺たちの森だって捨てたもんじゃない。種族が違ってもこうしてつながることができるんだ。
ボルドーもブラクルに続き狩りに参加しました。絆を深めた動物たちの小さな物語は次の物語へとつながっていきます。それではまたいつか。
ねえ、ちょっと、だったら俺たちにも救いがあっていいんじゃない。
いただきます、ガブ。
あ、
第1期ジュエリーナッツの森、おしまい。
たっさんが見ちゃいました。見ちゃいました。
はい、ということでいよいよやってまいりました、たっさんが見ちゃいましたのコーナーです。
イエーイ。
はい、今回も例に漏れずタロットで中島さん、あなたを占わせていただきました。
さっきからですね、あの中島さんがねすごいソワソワして
るんですよ。このままソワソワさせるのはちょっと申し訳ないんで、まあまあ早速ね、やっていきましょう。
はい、お願いします。
もうあのこちらに並べられております
ね、
うん。
これね、今回もいつものごとくね、3×3、9枚です。
そうです。
そして今、たっさんが真ん中を、
真ん中一列、縦一列をめくっちゃいましょうということで。さあ、早速なんですけどね、結構ね、いいカード出しちゃった。
先生、先生、
はい、
その前に何を占ってるかをちょっと言っていただいて。
大変失礼いたしました。ということで、今回ね、俺も興奮してるんですから、中島かなさんの、はい、まあ、あの、仕事運ということでね、うん。
やっぱ気になりますよね。
はい、そうですね。そうですね、はい。今回ね、占わせていただいております。
はい。
はい、真ん中縦一列開きました。
う
ん、
はい、
中島さんの手前から、はい、ザ・チャリオット、戦車のカード、逆位置。うんうんうん、そして一番真ん中のカード、ザ・マジシャン、うん、マジシャンのカードです。
マジシャン。
で、上がジャスティス。
ジャスティス。
正義。
かぶりましたね。
いや、いいですよ。
似てるから、似てるから。
どんどん来てください。ジャスティスの聖地。で、で、僕が一番この中でテンションが高まってしまったのが、何よりこの真ん中、ど真ん中、ザ・マジシャンの聖地というカードですね。うんうん、
はい、
こちらなんと、まあ一番スタンダードなタロットのカードを使ってるんですけども、うん、はい、箱の、画面にもな、画面つうか、箱のね、あのトップにも出ております。
ね、
一番のカードでございます。
へ、
はい。こちら聖地。じゃあちょっとカードの、あ、どうしよう。先ちょっと十字で開くね。
うん、はい、
開きます。はいはいはい、というのが、このカードの配列なんですけども、うん、一番ど真ん中があなたの主軸となるカード、
うん、はい、
最も独自性がありリーダーシップも取れる、うん、本当に強いカードなんです。これが今真ん中で、だからさっきあの見てびっくりしたのが、ね、芯が強いとよく言われると。
そうだよね。
あ、はい、はい、まあ、あのこれが本当真相真理だとしたら、本当に自他ともに認める真の強さを持っていますよっていうので、
本質にある。
面白いですね、これは。こういうのが出るんですよ。
すごい。
はい、はい、で、はい、横2枚開きました、
はい、
ザ・エンペラー、皇帝のカード、こちらの聖地、うん、
はい、
でザ・ハーミット、はい、これはまああの忍者っていう、まあ、あの隠れ忍ぶというか、
うんうん、
忍んで、まあ、あの賢者さんなんですけども、
はい、
まあ、現代的に言うと引きこもりのカードの逆位置です。逆位置が出ております。はい。で、まあ、この、まあ、十字、他のカードもちょっと説明していきますけども、
はい、
まずじゃあ、ザ・チャリオットの逆位置、戦車のカードっていうのが、
はい、
戦って勝利するっていう、まあ、強い勝利の、
はい、
まあ、を示すカードなんですけど、まあ、ちょっと今回逆位置で出てますよ。うん、特にまあ、まあ、内容によっちゃ、まあ、争いは好まないとかかもしれない。
うん、
まだ、
なるほどね、
ここまでは。暫定で。
うん、
でジャスティスは、まあ、言わずもがな自分の正義を持っている、
うん、
自分のまあなんつうんだろう、
自分がまあ動く理由、やっぱさっきの真の強さにも関わってくるんだね、うん、強く強く出ております、そういうのが、
はあ、はい、
でザ・エンペラーですね、皇帝っていうのも、まあこれもまあ自分、まあエンペラー皇帝ですから、
うん、偉いからね、
トップですよ、うん、力があります、
うん、
とても力が、もう力がばっかし、力ばっかし、
そう、力力力、
まあ、戦車はまあ逆だけども、力力力でもう3つ出てます、
すごいね、
はい、でザ・ハーミットっていうのが、まあこれは聖地だとしたら、そのさっき言ってた引きこもってただ知識はあるみたいな感じ、うんうん、で逆位置の場合、まあ簡単に言うと知識はそんなまだないけども、うん、ただすごくアグレッシブに動くぜ、
行動力が、
感じを出しています。行動力や力が。
ここまで見ただけで言うとめちゃめちゃ気強いですよ。
強い。
そうそう。まさに芯が強い。
めちゃめちゃ自分持ってて、めっちゃ動き回る。
人から言われなくても自分で言っていいんじゃないですかね。芯強っせみたいな。
強え強え。ここまでね。ここまでね。
うん、そう。ここからね、はい。
そうですね。
で、まあちょっと2枚また開きました。
はい、
で、ここでまた、あ、うまい具合にブレーキもかかるのかなって思ったのが、
う
ん、ね。中島さんから見て、
はい、
右手前のカード、
はい、
ザ・ハイプリーステス、女教皇のカードが正位置で出ております、
はい、
女教皇様は、そうですね、物事を本当に冷静に、見ます、うん、そして、まあ、どんな時であっても、まあ、冷静沈着落ち着いて行動できますよっていうので、
う
ん、これでちょっと釣り合いが取れてるイメージが
出てきます、
で、まあ、この真ん中十字があなた自身だとして、
はい、
あ、言ってなかった、ごめんね、周りの4枚っていうのが主軸を支える4本の柱って感じね、で、その下に広がっている大地を示すのがこのザ・ハイプリーステス、はい、あなたはこのハイプリーステスのカードの上に立ってますって感じ、で今度こちらは、ザ・ハイエロファント、今度は鳳凰です、鳳凰と教皇がね、こうやって
すごいですね、
鳳凰教皇皇帝、大暴れですね、
これ
ね、これまた、で今度は、まあでも、鳳凰は逆位置で出ております。鳳凰ってのは、民を皆平等に同じものとして見ますよ。
うん、
ですね、まあ、全員統一して見ますってんだけど、まあ、逆位置です。うん、まあ、人それぞれや。
なるほどね。
だから、まあ、言い方変えると、すごく、場合によって臨機応変にまあ対応できますねっていう感じですね。本当非常に器用な感じの方だなと出ております。はい。で、まあ残り2枚なんですけども、
はい、
これまた面白いことになっております。1枚目開いた、中島さんの左手前のカード、はい、ジャッジメント。ジャッジメントは決断のカードです。
うん、
大いなる決断。これが正位置で出ております。
うんうんうん、
ちなみに、ここまでがまあ大地空と続いて、ジャッジメントはあなたのが立っている場所が地球だとして、その周りを回っている月のカード、うん、そして一番最後に開いたのがザ・ワールド、世界のカード、聖地、
うん、
これは、全てを手に入れるカードです、
うん、
これが、最後のカードなんですけど、これは今現在あなたから最も遠いところにあるカードです。全てを手に入れる、大成功するにはやはり、大きな長い長い道のりが続いているんだなっていうのは、まあ、感じ取っているのではないかと思っております。そのためにはいろんな決断も、取る必要があるだろうと、
うんうん、
だからここまで見て、非常に自分の、まあ、まず土台、
はい、
土台がまずしっかりしている、
うんうん、
そして、まあ、暴走せずに冷静に物事を見る時もありますと、
うん、
で、まあ臨機応変に物事を進められる、器用に進んでいく力、
うんうん、
そしてジャッジメント、いつかは決断する時が来るであろう、
うん、
そういうのもちゃんと念頭に置いている、ここまで結構本当に芯が通っている状態、誠な芯を持っている状態ですね。うん、びっくりです。はい、でですね、はい、ここからまあ逆にじゃあちょっと気をつけないといけないことってやっぱあります。
そうだよね。
そうですね。
あまりにやっぱりね、器用で進みが早い人ってなると、なんだろう、とっさに出てくる難関、
うん、
器用だからある程度超えられるんだけど、
うん、
だからこそ自分の数少ない隙から見えない視覚から来てしまった困難に対して一気にもろく崩れ去る可能性もあるんです、結構。 なんでかというと今までその進むことに慣れていたから、うんうん、つまずくことに慣れてない、うんうん、こういう場合つまずいた場合結構長引くことが多いので
確かに結構前向きなカードがね、うん、正位置で出てるから、
うん、そうですそうです非常に並びは強いしあの、うん、強い速いぶっ飛んでる、
うん、ぶっ飛んでる
でもそれがどっか一個崩れた時っていう
そう崩れた場合がちょっと危険
崩れ方を知らないっていう
そうなるほどね
そう自分自身が例えばちょっとまあなかなかないけど、うん、否定された時とかあそう真ん中のマジシャンがひっくり返った時に瓦解する可能性っていうのもありますこういう場合にの対処っていうのを、まあ、あらかじめ考えておくとより円滑に進めるんじゃないかなと思います、はい、非常に強いカードでした
そうです
ね、
はい、
楽しかったはいそんな感じで、中島かなさんの仕事運以上となります、は
い、ありがとうございます、
はい、はい、じゃあこの辺でじゃあ僕から曲振りいきます、
はい
今回の曲は米津玄師さんでピースサインさあそして、今回のゲストは女優の中島かなさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
インディーズナイト。
してきました今夜のインディーズナイトいかがだったでしょうかそろそろお別れのお時間となりました
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしておりますオフィシャルサイトindiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイザーフラックさんがお届けします読んでみましょうせーの
レイザーフラックさん
おい美穂この間のチョコレート本当にありがとうね今年はどうなんだろう俺が思うに美穂味だったよ
はいありがとうございます
はいまた美穂味もらったよ
逆にどんな味だったのかない
やいやいや
分かってるくせに
分かんないよどんな味だったのかな あ、ね、あ、じゃあレイフラさんホワイトデー楽しみにしてますね
お攻めたな
お返しが来るよお返しが
コディバがいいなコディバ
コディバはい
いけるかな
くれるかなまず私があげなきゃいけないですけどね
そうだね
はいということで私たちとはまた来月第3週にお会いしましょうそれでは今夜はこの辺でお相手は横尾美穂と
北垣達弘と
青木壮でした
バイバーイ、
バイバーイ
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。